さあ始まりましたピカピカ FM の大城です。
和樹です。
よろしくお願いします。
はい、ピカピカ FM は仲良し2人が映画、漫画、アニメ、ゲーム、音楽など最近気になっていることを自由気ままにおしゃべりするトークバラエティ番組です。
ついに終わりを迎えました。
ほう、何の終わりですか？
3分エヴァンゲリオン。
3分エヴァンゲリオン、
3分に凝縮エヴァンゲリオンを解説ついに終わりを迎えました。
それサンシャイン池崎の話をしている？
そうですいや以前ね、サンシャイン池崎さんのね、YouTube を特集した時あったじゃないですか。あの時に、まあ、3分、1本の映画を3分に凝縮するっていうのをちょっとちらっとお話ししたような気がすると思うんやけど、
うんうん、
それのエヴァンゲリオンシリーズがあるんです、
うんうんうん、
でエヴァンゲリオンのこれまでの、映画何本だ、ジョー・ハー・キューとか3本、
あ、新劇場版ね、
うん、新劇場版、まあ、合計4本なんだけど、うん、まあ、3本を3分に凝縮して、うん、で、もう去年になるの、最終章エヴァンゲリオン
一応今年かな、今年頭。
あ、今年か。今年終わったんで、うん、それを、サンシャイン池崎も3分に凝縮して、うん、サンシャイン池崎もついに最後を迎えた。
うん。
といった次第です。
そうなんだ。まだ見てないけど。ジョハ Q の3分凝縮は、うん、見たのよ。
うん。
見たし、3分凝縮って、って言っときながら3分超えてたよね、あれね。
余裕のよ余裕の余裕ってもう何倍か3分かける何倍かしとった
ねえ、濃縮還元されてたよね
なんだったらワンちゃん見た方が早くねって言うのワンちゃんねって言う、
うん、
ただそれもついに完結しまして、
おう、
それぜひとも見て、もし見た方いらっしゃるんであれば、うん、映画をね、見た方いらっしゃるんであれば、ね、サンシャイン池崎の3分凝縮もちょっと見てほしいなと思いまして、
うんうん、
果たして3分に凝縮できているのか。
そこ
ちょっと見てほしいなと思います。
そこは、その確率、なんだろう。宝くじ当てるよりも簡単な賭けな気がするんだけど。
そして、うん、エヴァンゲリオンは何だったのかっていうのが分かるんで、
ほう、
うん、答えが出るんで、なるほどねと、うん、ちょっと思ったんで、ぜひとも見てほしいなと思います。
はい。
というわけで今回のテーマ発表します。
はい。
今回のテーマは、世界は分岐する、上椿市建設中です。
おー、かっこいい。
これはね、ゲームですね。
うんうんうん。
上椿市建設中というゲームなんですよ、
うん、
でこれが新しいゲームでして、そのゲームの展開がすごいと思ったんで、今回ちょっと特集して紹介したいなと思いましてやります。
はい、お願いします。
まあざっくりとした説明から最初するんですけど、まあ、うん、YouTube 発のレーベル上椿スタジオっていうのがあるんです。でスマートフォンブラウザ向け の謎解き体験上椿市建設中、これが10月4日にスタートしたんですよ。だ今、収録中の、まあ、先月ですねに、いや、サービスがスタートしたんですよ。でこれが、10月4日から31日までの間だ、期間限定で開催されたもので、まあ、約1ヶ月間の限定のサービスにもかかわらずすんごい人気だったの。だ一部のゲーム好きの間の中ではすごく人気でだったんですよ、
うんうん、
ただもうごめんなさい、これはもう言った通り31日まで、10月31日までのサービスなんでもう終わっております。
うんうんうん、期間限定で終了してるんだ。
そうなので知らない方もいらっしゃるだろうと思って、うん、ちょっと中身だいぶ踏み込んでちょっと喋りたいなと思っております。
ああ、なるほどね。このまま終了させるだけではもったいないと。
そう、どういったゲームなんかっていうところ の説明なんですけど、うん、ゲームとしては Q っていう謎解きが毎日配信されるんよ、
うん、
でそれを解くことで物語が解放されていくっていうような仕組みになってる
ん
よ、
うん、
でその Q は暗号を解読するものから、まあ、現実世界の特定の場所が関係するものなど様々ない。で中には一人だけでは解決できない、仲間と協力しないと解けない問題もあったりするんよ。
どういうこと？
だから友達とかと一緒じゃないとクリアできないゲームとかも、謎解きとかもあんのよ。
へえ。
とか友達だけじゃなくてネットを通じて、ネットで一緒にゲームしてる人たちを探して、その人たちとアイディアを混ぜ合わせながら解いたりとかする
ん
っていうようなゲームです。
うんうんうん。
でストーリー、まあ世界観的なところのお話しすると、まあ、上椿市、そもそもね、上椿市っていうのは仮想世界に存在する都市内、
うんうんうん、
でこれが現実世界、まあ、うちらの世界ねに住む人々の思いの力でできている世界ですよと、
うん、
でこの上椿市に人間の悪意が最近流れ込んでると、
うんうん、
でその悪意が街全体を侵食して、街はゴーストタウンのように荒廃してしまっちゃった、そんな世界、
うんうん、
今上椿市っていうので、そんな上椿市を救う方法はたった一つ、その悪意から生まれる Q、 その謎解きを解決すると、
うん、
その悪意が浄化されて街が復興していくっていうような感じになっております、う
ん、あなるほど。
でこの上椿市を管理する上椿市復興課っていうのが存在するんだけど、そこが特殊な歌声を持つ少女を上椿市に招く
ん
よ、
うんうんうん、
でその彼女たちは魔女の娘って呼ばれてて、その歌声が聞く人の心を震わせるん
よ。
その歌声によって歌声に導かれるように、その上椿市に移住する人たち、まあうちらのことね、だプレイヤーですわ、
うんうんうん、
が現れて街が明るくなっていくというような感じです、
うん、ああなるほどね、うん、
でゲームの目的としてはこの上椿市の再建、
うん、
元に戻すこと、
うんうんうん、
でそれをするために上椿市の隠された謎を読み解いて、そのゲーム参加者の思いを集める、
うんうんうん、
町の秩序と平穏を取り戻すっていうことです、最終的なゴールとして、
うんうんうん、なるほどね、
まあ、言ったら問題を解いていけばそのストーリーが進むようなゲームっていうわけですな。
うん、まあ謎解きゲームっていうことだ。
うん、そういうことです、うん、
シンプルに言うとね、
うん、でゲーム戦についてなんだけど、うん、その軽くさっきも言った通り、謎解きである Q っていうのは毎日出現するんだよ、
うんうん、
でその Q をクリアすると書き下ろしイラストとかトレーディングカードとかが手に入ったりするんよ、
うんうんうん、
でその他にも
デイリークエストみたいな、
あそうそうそうそうそうそう、
うんうんうん、
でさらに上椿市を舞台とした小説をフルボイスで楽しむことができる、
うん、
だから基本的にはゲームとしては問題解決していきつつも、その中にもちゃんとストーリーが盛り込まれてるから、ストーリーが盛り込まれてるってことはキャラクターも存在するよね、
うんうん、
でそのキャラクターたちの喋りがちゃんとフルボイスで楽しむことができる、
うんうん、
でこれをやってるのが、まあ、声優さんではなく VTuber さんがやってらっしゃると。
ああそうなんだ、
う
ん、
そういった感じのゲームですね、
うん、
でこの Q っていうのがプレイヤー全体に出題されるようになっている
ん、うん、
だこの、ゲームをやっている人たちはに毎日 Q が更新されていっていくっていう感じで、うん、でその Q を誰か一人でも突破すれば OK っていう感じだよ。
ああそうなんだそうなんだ、
そう、でそれで OK で、全員がクリアしたら、全員のうち誰か一人でもクリアしたら次の Q が進めるようになる、
うんうん、
だから別に謎解きが苦手な人もいらっしゃると思うよ。だからそういった人でも、うん、そのゲームがどういう風に進んでってるのかっていうのを様子で見守ることもできる、
うんうんうん、
全然苦手でも全然サービスを見るだけでも全然 OK ですよっていうような仕組みになっております。まあ実に優しい、
うん
うん、でこれがちょっと面白いなと思ったのが、上椿市建設中、これ公式ディスコードがあらかじめ用意されてる。
ああコミュニケーションの場としてってこと？
謎解きもしたりするために必要なサービスだったりするってこと。
ああなんか関わるんだ、そのゲームの内容にも。
そう、まあディスコードを知らない方もいらっしゃると思うんで、すっげーざっくりした説明するとスカイプみたいなもんですね
まあそうだね、うん、
超ざっくり言うとスカイプみたいな、
うん、
今の最新版のスカイプだと思ってください
うん、まあ音声通話できたりチャットできたりっていう、
そういうことです。
うん、そういうやつね。
でそこにあの公式 の, あの、まあ、アカンあサービスグループラグ言ったらグループラインみたいなのがあって、そこにみんな参加できますよみたいなことです。
スカイプだったりグループラインだったり、まあそういうやつね、うんうん、
っていうのがもう設置されてるんよあらかじめ、
うんうんうん、
でその Q はプレイヤー間の協力がもう前提となっているから、そのディスコードを利用してそこでヒントを探したりとかするんよ、
うんうん、
あの視点の場所に移動したりとか仲間と議論したりとか、
うんうん、
そういうことをするために、まあ、ディスコードは必須だったりする、
うんうん、
だディスコードを持ってないあのアカウントね、持ってない人でもいらっしゃるかもしれないから、まあ、別に、誰でもとりあえず Q を誰かクリアする、うん、1人でもクリアすれば OK っていうような形になってるっていうわけですな。
あーそうか、だからディスコードは必須参加じゃないけど、ゲームに関わりたいんだったら参加もできるしっていう感じかな。
そう、そういうことです、
うんうんうん、
まあ多分ゲームやってる人たちは、まあ、ディスコード持ってらっしゃるでしょうけどっていうところかな。
ああそうだ ね、うん、今なんかゲーム特に PC ゲームプレイしてる人はディスコードであの音声通信しながらねゲームプレイする人多いからね、
うん、うん、まあじゃない人もいるだろうしっていうところの、まあ、優しさですわな。
うんうんうん、
で肝心なところの話になるんやけど、どういった Q、うん、謎解きがあるのかっていうところ、
うん、すごく気になってた。
なんだけどもういろいろ多種多様です、うん、な写真が映し出されててそれがどこなのかみたいなのを答える、
うん、
あったりする、
現実世界の写真ってことか。そう、それは、
うんうん、そういうことです。まあネットで調べたりそこの場所を知ってる人教えてもらったりとかするんよ、
うん、
まあ、知らなかったら、まあ、ディスコードで知ってる人呼びかけてここどこみたいな聞いたりとか、
うんうん、
っていうわけですね。だからすごくざっくり言うと109の写真が映し出されたとするやん、
うんうん、
だそれ知らない人もまあいると思う、
うんうん、
それをディスコードで知ってる人いるって言う、あこれ109だよみたいなことを教えてもらって、
うんうん、渋谷だよみたいなね、
そう、う
ん、
っていうふうに使ったりするっていうわけです、
うんうんうん、
とかまたなんかいくつか場所が出てくるんよ、写真が画像が送られてきてそれを線で結んで結ぶんよ、
うんうんうん、
そって結んだ時に何ができるかみたいな問題もあったりするん
よ。あだから線っていうのはその地図の上で線を結ぶと例えば星のマークになった
りとか、そうそうそうそうとかっていうような問題もあったりする、
うんうんうんうん、
でさらに俺ちょっとこれアホかと思ったのがゲーム内ゲームも登場してくるんよ。
ほう、ミニゲームやるってこと。
そうそうそうそう、言ったら普通にゲームあるんだけどその中にも別のゲームが別のゲームをスタートすると、まあ、それが RPG のようなその探索ゲームとか、
うん、
またあのヒロインを攻略していく恋愛ゲームとかもあったりする。
あ、何いっぱいあるの。
一応ゲーム内ゲームはこの2種かな。
あ
でそれを進めてっていくっていうような感じになる、
うんうんうん、
でさらに、まあ、あのいろんな人たちが関わってくるっていうところでチーム戦もあったりします、
うんうん、
まあ、プレイヤーをあのチーム分けするんよ。 1,2,3,4,4 組ぐらいだとしたらそのチームのどのチームが一番早くポイントを取れるかっていうような競うような遊び方も展開してたりする、
うんうん、
だそれぞれグループ分けされて その中であの謎を解いていってそれで誰がどのチームが先にポイントを獲得できるか攻略できるかっていうの、
うんうん、
っていうような競い合うような形で遊ぶようなゲームもあったりします、
うん、
でその他にもなんだけど公式 YouTube を見ることで そこにヒントが隠されてたりするで、うんうんうん、そのヒントを元にその謎解きをする、
うん、
だ YouTube のライブ配信を見ない限りは進めないみたいな感じもあったり、うん、そのあとは AR カメラを使った謎解きとかもあったりする。
いろいろあるんだね。
そう、まあ、AR カメラっていうのは、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、普通に写真を皆さん、例えば撮るとするじゃないですか。そこに、なんか、ポケモンが出てくるみたいな。
うん、まあ、ポケモン GO のあれだよね。
まあ、言ったらそんな感じですね。最近だとピクミンかな。
うん、うん、そうだね。うん。
だからそこに、現実世界を投射することによって、その VR、VR ちゃうかな。
AR かな。
うん、AR。
仮想現実を、まあ、CG で。
うん。うんのキャラクターが出てきたりするみたいな感じですね。
うんうん、
そういった機能もを使った謎解きもあったり、うん、またもうこっから先は俺全く分かんないんだけど、そのまま読むと、ピンク画像のメタデータをバイナリーエディターで覗く必要があったり、 プログラミング言語の、ブレインファックが用いられたりするような謎解きも存在します。うん、もう意味がわから
ない。なるほどね。
その辺俺もわからん。
俺はわかるよ。その、だから、最初のは、普通画像ってさ、画像データだから、開くと写真だったりイラストだったりが入ってるじゃん。
うん。
だけど、コンピューターは、画像っていうよりはデータだからさ、
うん。
その01だったりとか、
うんうん、
まあ、そうじゃなくても文字とかで、記述がされてるのね、ファイルには。うん、そのファイルの中に、ちょっとその隠し文字みたいなのが仕込んであって。
うん、
だから、普通だったら、ビューワー、写真ビューワーで開くと写真が見れるけど、じゃなくて、無理やりテキストファイルとかで開くと、
うんう
ん、仕込み文字が確認できるみたいなことなんだけど、パソコン詳しくないとそれちょっと、わからんと思うんだけど、そんなのもあるんだね。
あのね、その謎解きが出た時に一部始終見てたんだけど、全く意味わからんかった。マジで意味わからんかった。
うん、
ずっと何これ状態だったんだけど、それこそディスコードでみんなにアイデアを持ちかけたことによって解けたみたいな感じ。
あはは。
もうえぐい、もういや解けるかいみたいな。
うん、なんか分かれるんだろうね、スキルが。そのパソコンが得意な人と、
そうそうそう、
暗号が得意な人と、みたいな、なんか、バラバラでなるんだろうね。
だから本当に多種多様、
うんうん。
で、俺が個人的に印象だったのが、やっぱりこのディスコードをちゃんと、利用したことだなっていうふうに思ってて、
うんうん、
プレイヤーが、そのサービス開始したと同時のタイミングで、その、公式ディスコードもオープンされてんのよ、
うん。
で、そこに参加すると、その多くの仲間たちが一緒に、入るよね。もう入ってきて、うん、そこに、Q に対して挑むっていうような形で、その、これを活用した謎解きがあって、出題画面に、出題、その Q に、
うん、
あなたは大元話した。文字で思いよ、結合せよっていうような説明とともに、そのオウムのイラストが、表示されるんよ。
お、どういうこと？鳥のオウム？
そうそうそうそう、鳥のオウムですね。
うんうんうん、
すると、それが出たと同時に、ディスコードでオウムの部屋っていうのが、チャンネルが作られるんよ。
う
ん、要はそこに行ってねっていうことなんよね、これは、
うん、
つまり。
うん
で、すると、オウムがなんか喋ったりするんよ、うん。すると分かってくるのが、そのプレイヤーは、そのオウムの好物と言われている、フルーツを、そのオウムへのリプライとして、要は、言葉で言うんよ。
うん、
すると、正解者にはオウムから、その DM が送られてくる
ん
よ。
うんうんうん、
まあ、ヒントを、教えてもらうよね。それを他のプレイヤーさんたちと共有するんよ。
うんうんうん、
で、それしたら、何か、そのヒントをたくさん、集めることでその謎解きが進んでいくっていうような形になってる。
ああ、人によってその教えてくれるヒントが違うんだ。
そうそうそうそう、
うん、
そういうわけです。で、それが全39個のヒントがあるの。
むっちゃあるね。
それを開示することによってそのプレイヤー間が協力が必要だよねっていうこと。
なるほどね。
そう、あ、こういうふうなそのサービスをまたぐっていうのかな。
うん、
いろんなものを利用してか、いろんなものを利用しながら、かつたくさんの人たちと協力しながらゲームを進めていくっていう感じ、すごいいいなって思ったよね。
うんうんうん。
で、かつこのディスコードにスパイが存在するよと。
スパイ？
そう。
うん。敵がいるってこと？
そういうわけです。このね、実際に初日からそのディスコードで活躍してて紛れ込んでるんよ、そのスパイが。
うん。
だからディスコードに入るじゃん、自分が、
うん。
それと同様に他の人たちも入ってくるんよ、プレイヤーが。
うん。
その中に一人だけスパイ紛れてる。
うん、
で、そのスパイが誰なんかっていうのが、を探すような謎解きが存在するんで。
うんうん、
で、今、この部屋の中にいる中でスパイが潜り込んでみます。その特徴は何々が、何々してて、何々で、何々で、みたいな、
うん。
で、それを遡るっていうこと。
あ、じゃあ、仕込んでるんだ。なんか最初の方から。
そう、最初から仕込んでましたっていう。
すご
い。へーと思って、
うん。
っていうような謎解きもあります。
うんうん、
はぁ、おもろいなと思って。こんなディスコードの利用の仕方あるんやなっていうふうに思って。それちょっと感心した、
うんうんうん
う
ん。
というような感じのゲームです。
うんうん。面白いね。
まあ、ここまで聞いて、どう？
いや、なんか面白い、なんだろうな。リアル脱出ゲームってさ、
うん、
一時期、コロナ禍入る前かな、流行ってたじゃん。
うん、そうね。
で、それが、俺、興味あったんだけど、行けてなかったのよ。
うんうん。
で、行けてない ままコロナ禍に入っちゃったからいよいよイベントなんてできなくなっちゃったんだけど、
うんうん、
あのそれがなんかネット上でされてる感じがしたな、うんうんうん、今のを聞いて。
そう、うん、この制作者 の, あの人が言ってたには、あのアフターコロナでどうするかっていうところ、
ああやっぱり意識してるんだ、
うん、を意識してて、そのアフターコロナでその新しい遊びを生み出そうっていう、
うん、
まあちょっとかなり挑戦的なプロジェクトをにしたいなっていうふうに言ってて、
うん、
あそれがちゃんと形になってるなっていうのはちょっと正直驚いたね、
うんうんうん、
だ今でこそさ、まあ、YouTube で、ゲーム配信者さんたくさんいらっしゃるけど、やっぱ結局その人たちも何かみんなとさマリオパーティーだったりとかさ、それこそフォートナイトでエペとかさ、うん、まあ、あの何人か、まあ、一人でももちろん遊べるけど何人かと友達と遊ぶともっと面白いよみたいなゲームがたくさんあると思うんやけど、うん、結局誰かと遊ぶのがやっぱ楽しいっていうのが、うん、ゲームの特徴の一つとしてあると思うんやけど、それの新しい形をなんかちょっと作ったような気がしてて、
うん、
ああそれもなんかちょっと素敵やなっていうふうにちょっと思ったよねこれ。
うんうんうん、そうね、うん、
ただこれが残念ながらもうちょっとサービスは終了してますよっていうところなんですが、
うん、
これそもそもなんだけど、紙椿市建設中っていうのが、うん、その登場キャラクターがさっきも言ったと思うんだけど、うん、まあ、VTuber さんですよというところで、うん、その紙椿スタジオのバーチャルシンガーグループ VWP のメンバーが演じてらっしゃる、
うんうんうん、
これ VWP 正しい読み方これで合ってるのか分からんけど、これがいやゲームキャラをメンバーが演じてるよね、
うんうん、
で歌を 歌ってるのもそのゲームの世界観にも合うようにできてる、
うんうん、
で既に存在している VTuber さんをゲームに落とし込むっていうような作り方、なんかちょっと新しいなっていうふうに思ってて、
うん、
これ例えるんだったらなんだろうなと思ってちょっと考えてたんだけど、
うん、
分かりやすく多分言うんだったら絆愛を映画の登場人物になってもらうような感覚なんかなってちょっと思ったよね。
うんうんうん、
だ仮想キャラクターではあるんだけど、それがさぞいるかのようにいらっしゃると、
うん、
その人にそのキャラクターに別の登場人物になってもらうよっていうのがなんかちょっとなんかすごく新しい感がするなってちょっと思ったよね。
それはさちょっと俺今日初めて知ったからさちょっと聞きたいんだけどさ、
うん、
見た目はいつものあの姿っていうことなの？
うん、違う違う。
服装とか。
違う違う。
服装は変えてるの？
そう。
あ、見た目から変えてるの？
そう。だから絆愛がおるやん。
うん。
もう絆愛に、
うん、
なんだろうな、アマちゃんをやってもらうとか。
へえ、あもう全然違うんだ。
そう。
へえ。
っていうような形をとってて、だからなんだろうな、ナックスファイブの命名だ、大泉洋さんとかさ。安田健とかいらっしゃるグループある、うん、いるやん、北海道のあの俳優劇団、うん、NUX5 の人たちにのメンツのみで別のキャラクターをやってもらうみたいな感じ、
うん、でもあれでしょ、 見た目も全然違うってことだよね。
そうそうそう、だ別の役になってもらうから、う
ん、へえ。
でそれがましてやもともとその NUX5 だ、要は大泉洋がそもそも別のキャラクター、別の見た目、じゃあ本人じゃなくて本人というかCG のキャラクターのや人が別の CG になってるみたいな、
うん、
なんかそれの感覚がちょっと不思議だなって思ってて、うん、なんかちょっと面白いなって思ったよね、まあ、そもそもがね。
なるほどね、うんうんうん、
なんかその感覚はなんかあ超今時だなっていうふうに思った。
うんうんうん、そうね、そうね、
そこちょっと、うん、面白いなと思ったんだけど、このそのね紹介した紙椿市建設中、
うん、
まだ終わりじゃない。
ほう、
この1ヶ月間のその謎解きゲーム、正式名は紙椿市建設中エマージェンスなんです。その紙椿市建設中エマージェンスから分岐する複数のプロジェクト群が今後展開されますよと。
ほう。
小説、TRPG、ノベルゲーム、さらに他の世界線へとなっていきますよと。
へえ。
だこれは全然序章に過ぎなかったと、このゲーム、
うんうん。
オフィシャルページにはこう書いてありました。今、世界は分岐した。紙椿市建設中クロニクル、紙椿市建設中ナラティブ、紙椿市建設中レジェネレート、まずは3つの世界の世界線の展開をお楽しみということでして、
へー、
これが さらにどんどん展開されていきますよというわけです、うんうんうん、言うたらメディアミックスなわけですよね。
うんうんうん、そう
そう、面白いなって思ってね、あ、こういう形を取るんかっていうのをちょっとびっくりしたな、
うんうん、
でゲームにそのたくさんのプレイヤーをリアルタイムで必要とする新しい形でありつつ、なんかさらにそれがまたもっと他の人にもたくさん楽しんでもらえるように、まあ、綺麗な形でメディアミックス、なんかすごくおーってなるような展開を今後ともやっていきますよっていう形が、あー、ワクワクさせてくれるなと思ったんで、いい、そこがいい、そこも含めていいなって思った。
うんうんうんうん、
でちょっと今後とも楽しみかな、上椿市建設中のプロジェクトはっていう思った次第なんで、ちょっと今後ともちょっと追っていきたいなっていうふうに思っております。
うんうん、面白そうだね。なんかだから今回の今ちょっとホームページ見てるけど、エマージェンスかな、これ、
うん、
は、競争型、あの共に作ると書いて競争型コミュニティアドベンチャーでしたと、
うん、
でそれが、3つに分岐してノベライズと TRPG と新感覚ノベルゲームっていうのが、そのノベルゲームだから新感覚ってどういうことなのかちょっとまだ分かんないけど、要はストーリー重視が良かったなって思う人はノベライズ気になるだろうし、ゲームがめちゃくちゃ面白かったなって思う人はこの TRPG が気になるだろうし、
うん、
それ両方含めて良かったっていうのがこう新感覚ノベルゲームの方になるのかな、ちょっと分かんないけど、
うん、
そういうその一回世界観を体験した人たちがさらに、より多分3つに分かれることによって深く
うん、
表現するっていう方向ができるだろうからさ、
うん
うん、それがそれぞれの方向でどういう展開見せてくれるかっていうのはちょっと楽しみに思えるよね、
うんうん、私実際に起用している人たちが VTuber さんでいらっしゃるから、その人たちに歌を歌ってもらうだとか、世界観に合うような、うん、歌を歌ってもらうとか、
うん、
それがまあもうどんどんプロジェクトが大きくなるんであれば、まあ一つの一本の映画が撮れるよねっていうぐらい、
うん
うん、楽しみにさせてくれるようになってるから、
うん、
素敵やなっていうふうにちょっと思ったよね。
ね、だしこういうのってリアルタイムだからこその面白さって多分あるだろうなって思ってて、うん、ライブ感だったりどんどん、うんうん、変化していく先が展開が読めない面白さで、かつ自分が参加してただろうから今回の場合は、
うん、
その共に過ごすっていう面白さがあるだろうから、
うん、
これから展開するやつもリアルタイムで楽しめるとより面白い展開が待ってるんじゃないかなっていうのを期待させてくれるよね。
うん、
うん、
だとりあえずサービスは一段落はしたものの、まあ多分来年以降も多分続くだろうから、そこもちょっと要チェックしていきたいなと思ってる次第なわけです。といったわけで、今回の上椿市建設中は以上にしたいなというふうに思っております。
はい、今日の感想やこんなこと話してほしいなどあれば、ツイッターピカピカ FM まで、もしくはハッシュタグピカピカ FM をつけていただけると僕たちが見つけやすいので、ぜひよろしくお願いします。
はい、次回なんだけど、
はい、
ちょっといつもと変わった感じのことをやろうかなと思っております。
うんうんうん、
言うたらちょっと企画会議的なことをやろうと思っております。
まあそっか、そうなるのかな。うん、
うん、ちょっとどういった形になるのかちょっと楽しみにしてくれたら嬉しいかなというふうに思っております。
うん、
というわけで今回は以上となります。また皆さんよろしければ次回もよろしくお願いいたします。ではまたね。
じゃあねー。